ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
あ、入ってますか。2017年、新しい年、1月26日木曜日が来ました。またこの新しい年の中で、私武田義文がお送りするラジオラビリントスという番組ですが、ラジオの迷宮というところへ我々一緒に旅立とうと、そういうわけなんですね。で、実はそのもうこの激動のこの21世紀だという感じがちょっと振り返って僕なんかするわけですけれども、特にちょうど1年前の1月8日の日に、8日じゃないや、1月10日ですか、10日の日に亡くなったスーパースターデビッド・ボーイという人が、いましたね。それで彼はちょうど1年前1月の10日に亡くなったんですが、彼の誕生日が1月の8日ということで、その非常に近い生まれた日に近い日に他界したわけですね。で、僕なんか鮮明に覚えてるのは、デビッド・ボーイという人がですね、初期に映画に、主役として出てまして、これ SF の作品が映画化されたものなんですが、地球に落ちてきた男っていう、まあぴったりのおそらくキャスティングだったように思いますね。で、その地球に落ちてきた男が、つまりデビッド・ボーイそのものであり、彼のキャラクターというものが絶えず自己をコピーすることなく、絶えず新しいイメージに更新していく、つまり自分の身体やその想像力、芸術的な表現のすべて、一切合切を、絶えずその新規なものに、新規なイメージに更新していくっていう、まあいわゆる非常に挑戦的なアーティストだったというふうに言えるわけです。で、まあ今世界的にその注目がなくなって、改めてもう一度そのいわゆるアーカイブ化するときにですね、デビッド・ボーイの存在というものが改めて、我々のこの、半世紀の間にどのようなこの地球上にあらゆる都市やあらゆる国の文化に、その影響をもたらしたか、及ぼしたかというようなことが、まあいわゆる思われている、そういう解雇の一年というのがこの今日まで。で、ちょうどそのデビッド・ボーイの展覧会が、日本でも始まり、東京、京都でもやってるのかな、寺田倉庫ってところで始まってます。大きい展覧会のようです。それから BS のテレビ、僕はテレビ持ってないんで あまりあれ関係ないんですが、BS でもそのデビッド・ボーイの大きい特集を、組んだということですね。で、その特に、ここ、京都と、デビッド・ボーイというようなものが、取り沙汰されて、そしてその BS で作られた特別番組、ドキュメンタリーですけれども、この番組自体が京都と、それからデビッド・ボーイというようなものの、どういう関係にあったのかというようなことに迫る、そういう番組であったかというふうに思うわけです。で、実はちょっと今日そんなことをね、思いながら来たのは、昨日ですね、たまたま、まあ個人的な話で恐縮なんですけど、京都の国立近代美術館というのがありまして、 そこでですね、これはデビッド・フォイと無関係なんだけど、楽焼きという千利休がの時代ですね。利休がつまり自分の国内生産の茶碗、自分の好みの茶碗というものを、まあかつて400年前ですね、桃山期に創作したわけです。創作したといっても自分で作ったわけではなく、ある陶工に作ってもらった。これがいわゆる楽長次郎という、その当時にいた陶芸家で、その楽長次郎をはじめとして、今日まで15代続いてきている楽茶碗と俗に言われている茶碗の系譜、これの展覧会が、京都の国立近代美術館で開催されているというわけです。僕はそれを昨日、鑑賞しまして、そして、美術館を出るとそのミュージアムショップというか仮設の展覧会のグッズが売られてます。まあそれをちらりとこう横目に見ながら、その売り場を見ると、そのとある雑誌、ペンという雑誌ですけど、これの2月1日号というのが、その楽の展覧会の出たところのミュージアムショップに、楽焼き関係のですね、いろんなグッズの中に、紛れてというか、実は結構目立ってこの雑誌が積まれていたというわけです。で、表紙は中央から右左にデビッド・ボーイの、マスク、顔ですね、これが2つ半々にこう紹介されている。そしてそのデビッド・ボーイを見たかというような過激な、まあコピーが、キャッチが目に入るわけで、なぜその楽焼きでデビッド・ボーイかっていうことで、僕はデビッド・ボーイのことをちょっと思い出して、で、まあパラパラっとしたんですが、この実はデビッド・ボーイの特集の第二特集に、利休が愛した前衛アート、楽茶碗とは何かという、ページがちゃんと組まれていまして、なるほど、これは楽茶碗があるページまとまって、紹介されている。それで、まあ、しかるべき場所に置かれているんだな、ということが分かったわけですが、まあ、これ、つまりデビッド・ボーイも、その当然、その、第一特集で大きいページを取ってますから、パラパラするとちょっと面白い。で、まあ、よくまとまってるんじゃないかってんで、まあ、年表というか、ね、年始的にですね、ちょっと買ってもいいかなってんで、僕あんまり雑誌を購入する習慣ないんだけれども、昨日思いがけず買ってしまいまして、でちょっと買ったから、ちょっとこのことは喋ってもいいかっていう、ような気まぐれで今ちょっと喋ってます。この本今引っ下げてやってきてるので、これパラパラ今見てるんですけども、で、まあで、話戻って、そのデビッド・ボーイが京都とどういう関係があったのかということで、実はこの、まあこれがなんかね、都市伝説のように語られたというようなことが出ていたりするわけですが、ちょっともう一冊、実は本をさっき家を出るときに引っ提げてきた。これは実は僕が編集者、として、これを一冊僕のアイデアでまとめた本がありまして、ジャポネズリーという本なんですけども、この日本文化、あるいはその日本の美学、こういうものをここに散りばめようということで、にわかに作り上げたものです。 で、これちょっと今奥付け見てびっくりしたんですが、1987年の2月2日にこれ奥付け刊行日になってますね。これ作ってたのは1986年だと思います。そして、印刷所に回り、刊行されたのは2月。まあ、市場に出たのもうちょっと早いかもしれない。ともかく、1987年の2月ですから、ちょうど今から、数えて、30年前ってことになるのかな。でね、この本の、中に僕がこれはちょっと取り上げたいということで用意したちょっと不思議なページがある。で、不思議東洋空間と題して、何ページか紹介してるわけです。で、これはちょっとどんな感じか、まあ、ラジオじゃ伝えられないんですが、大きな屋敷で、山の上にある大きな屋敷でありまして、その内装、インテリアですね。この空間は、実に、まあ、日本ではまず見ることがなかなかないだろうって。我々の知るところの台湾や、にある、紫禁城のですね、故宮博物館という、まあ、宝物を並べてるわけですけど、まあ、中国の主に、古い時代の宝物がですね、インテリアとして陳列され、配置され、その中に暮らすという非常に不思議な、まさにこの不思議東洋というようなものが現れている。で、この建物の名前を桃源堂というふうに言うんですけれども、桃源堂っていうのは、まあ、いわゆる桃源郷っていう言葉をご存知だと思うけど、仙人が住んだり、まあ、理想的なパラダイス、ユートピアですよね。そういう、名前にこう、まあ、あやかって、作られた、まあ、そういう空間であったってわけです。で、これは実は、僕がそれまでに親しかった、ある、アメリカ人。この人を中心にここの空間が出来上がっていたわけです。これ、デビッド・キッドさんという人です。もう、個人ですけれども。で、この、デビッド・キッドという人が、この空間を作り上げていて、そこに、日本へ来るとデビッド・ボーイが、滞在したということが、まあ、はっきりしている。で、僕はデビッド・ボーイとは会ってませんけれども、デビッド・ボーイがその屋敷にこう、訪れているということは、そのキッドさんたちを介して、知っていたわけですね。で、まあ、今回の BS、日本の BS のテレビが、デビッド・ボーイ特集、デビッド・ボーイと日本、あるいはその東洋、あるいはその日本の美学、何かそういうものとどこでこう接点があるかということを追いかけた番組なんですけれども、まあ、ここのいわゆる、狂言回しというか、その回答ですね、答えの中心にあった人物が、このデビッド・キッドという人です。で、アメリカ人がどうして、そういうふうに関係するかっていう、まあ、ことを簡単にだけちょっとご紹介すると、デビッド・キッドさんという人は、ですね、1949年にもうすでにね、北京に、これアメリカからの交換、留学生なのかな、だったかな、という形で、ともかく北京に若い頃に、在住されたわけです。そしてその北京で、高等裁判所だったかの、裁判長の娘さんと結婚するということになり、 で、まあ、毛沢東の、政権がだんだん力を増して、そしてその、世情がまあ不安になってきたという時期なわけですね。そしてキッドさんはまあ中国を脱出するということになって、そしてその後これも関西ですけど、芦屋という場所にちょっと不思議な、これ松山藩の持ち物だった建物が、ね、芦屋に移築されていたという、そういうところにまあ今日構えて、そしてそのまあ縁あって、その後京都の、九条山というところですけど、そこの中腹にある支柱をこう庭から庭園からですね見下ろせるような、そういうシチュエーションの大きな、山に立つ、邸宅ですね。もちろんこの邸宅自体は、京都の家屋ですから、京都の大工が建てた、日本の館、建物ですね。ただこの日本の建物の要するに縁側や、にその障子や襖や、いろいろはめ込まれ、それから一番外側の、雨に当たるかもしれない外との結界、区切りにある建具が入ってます。これらを、ガラスに、透明ガラスにしたり、あるいはその取り外したりしてですね、庭園と屋敷の中、つまり座敷とが一体化するような、そういう、工夫が凝らされた家だったわけです。そしてそこに、中国の古美術や家具調度といったものが、うまく配されてですね、極めて幻想的な東洋の魅力を発揮する、そういう空間になっていたというわけです。で、まあそういったスペシャルな、日本にいてもまあまず通常は触れることのない、そういう不思議な東洋の、神秘的な空間というものに、どうやらデビッド・ボーイは、染まったというか、大変強い影響を受けた、帯びたわけですね。で、まあこれはもちろん体験的にもそういうものに、まあ染まったわけですけれども、イギリスはしかし19世紀、までにですね、シノは、まあ中国の、との、まあ、いわゆる国交があったもんですから、その、お茶や、それから、磁器ですよね。染め付けや白磁や、そういったものもいっぱい渡り、それから、中国の美術品、あるいはその中国の文化というもの、中国の古い時代のいくつかの民やいろんな時代の文化を受けている、ということの中に、多分そのデビッド・ボーイはその中国あるいはその日本、こういった中国と日本の境界があまり明確に捉えられないと思いますけれども、こういった中で東洋のいわゆる東洋としか言いようのないような美学やあるいはその音楽的な不可思議な西洋ではなかった楽器、琴や、そういった音色、こういったものの影響をデビッド・ボーイはおそらく強く受けたわけですね。これが京都であったと言えるわけ。そして、デビッド・ボーイの作品の中にモスガーデンという曲がありますけれども、これあるいは、チャイナガールでしたっけ、そういう曲もある。で、これらは京都の苔寺、 西方寺ですけれども、まあ、直接そのお寺であるかどうかともかく、禅宗のお寺をはじめいくつかの、京都にある、まあ、寺社仏閣というものを奉公する、さまよう、こういう中で彼がいろいろ獲得していくというわけですね。でもやはり同じくデビッド・キートさん、つまり英語文化圏にまあ、いわゆる第一言語というか母国語を持つ、人との、接触というものがその東洋というものに、さらにこう一歩踏み込んで、接触するそういう機会を持ったんではないかということを思いますね。ここでちょっと音楽を聴いていただきます。なだらかな石段を上り、中門をくぐると新行僧を思わす石の小道が柔らかな曲線を描いて続く。打ち水がすがすがしく、石灯籠からは柔らかな明かりがこぼれる。玄関に至る前にすでに歌人の細やかな心遣いが随所に伝わり、心地よい緊張感に包まれる。京都楽東の山の中腹にデビッド・キッド氏は暮らす。日本学を研究し、日本の伝統的な文化や芸術に触れた著作が多く、そのほとんどはアメリカで出版されているが、日本でもかの大本スクールの学長として、都都に知られている。大本スクールとは日本の伝統芸術の実践的教育を世界中からの人たちに指導するという学校だ。市の住まいは日本ではなかなか公になることがなく、今回本市の取材に心よく応じてくださったのは全く幸運というほかはない。かつてニューヨークタイムズ氏は四季の家としてその美しさを絶賛したが、頃は秋、もみじが次第に染まり始めた市の家を紹介しよう。日本、中国、韓国、そして東南アジアの各国から集められた古美術品の数々、その一つ一つがそれぞれの時、それぞれの国の文化を語り、静かに生き続ける。そこには、単なるエキゾチシズムを超えた次元で消化された感動の空間があった。キッド氏の家には世界中からお客様が見える。一通りの京都観光を終え、いわゆる日本的情緒に触れた後、彼の部屋を訪ねた外国の友人たちは口々に言う。こんな日本の感覚は見たかったんだ、と。京都で日本的なるものを探すことは案外難しいのかもしれない。この家のもう一人の住人、森本さんは、何が日本的ってこの家ではこれが一番日本的と笑いながら手元でリモコン操作し部屋の照明を変えた。三つの部屋のライティングを数段階に分けて変えることができ、個々のインテリアが最も美しく見えるよう操作される。見上げれば欄間の裏などに間接スポットが備えられ、一見では照明器具を発見することはできないほどに工夫されている。さらにカーテンも自動開閉され、室内の空調もこの日本の小さなコントロールボックスで制御されるという仕組みだ。美しさ、快適さ、便利さ、この三つは住まうことにおいて欠くことのできない要素だ。ちょうどハワイから帰国したばかりのキッド氏は、京都で気持ちよく暮らすためには、夏は涼しく、冬は暖かく過ごす方法を考えなければなりません。かつて日本に来た当初、私はカンファタブルという言葉が全く使えませんでした、と笑い、快適さのための努力を惜しまない。森本氏は、ニューヨークティファニーの購買総代理店として15年以上にわたり、 日本の伝統工芸の国際化、現代化を手掛けている。ティファニーのトップデザイナー、エルサ・ペレッティ女士と共に、木彫、漆、すすたけ、絹の組紐などを素材として、いずれも金や銀とのコンビネーションで作品を発表し続けている。お二人とも伝統芸術の実践という意味において、常に刺激的な存在だ。インテリアの基本にあるものは何かと森本氏に尋ねると、日本の伝統的な建築様式の中に、いかにオリエンタルアートを介護させるかと返ってきた。介護といえば、思いがけなく巡り合うことだ。長い歳月を経てきた古美術品ばかりでなく、人との巡り合いも含めて死は文化だという。さらに、文化の味というのはいかにそれを生活空間の中に取り入れるかに関わってくる。この家は個々の持つ芸術的な味わいを統合することで、1たす1が2ではなく、いかなる次なる次元に肉薄させるかを基本において、何十年と試行された結果、生まれた空間だ。東山を借景に取るという最高の税、庭木、生垣、灯籠の配置など、四季を通じて美しくあるよう計算された家、キッド氏はこの住まいを桃源堂と名付けている。まさに東方の夢を集めたユートピアだ。今、朗読させていただいたの、先ほどご紹介したジャポネズリーという30年前に編集して作った本の中にご紹介したデビッド・キッド邸の、キャプションというのは説明文ですね、の一部ちょっと読ませていただきました。で、このお分かりのように、このですね、デビッド・キッド邸にこのデビッド・ボーイが、日本へ仕事で滞在しており、東京やあちこちに何度もデビッド・ボーイは日本へ来てるわけですけれども、この中で、プライベートな時間を必ず作るように彼はしていたようで、そしてその、決まってというか、このデビッド・キッド邸に京都の訪れ、そして、宿泊し、そしていろんな東洋的なる、美学を彼の身に、つけてきたというわけです。で、デビッド・ボーイという人はメタモルフォシス、変態というか、つまり自分の身体というものを、あるいはその存在というものを使って、それをいわば素材に提供して、その素材をあらゆる、刺激的なイメージに染めていくということを、最後の最後まで、つまり去年の1月の10日に亡くなった最後の、この地球を、去ったのかどうか、そこまでですね、際まで、そういうふうに自らの身体というものを提供してきた、そういう、アーティストであるというふうに言えると思いますね。で、これは非常に面白い、つまり地球に落ちてきた男という、その地球外の生命体がその地球に落ちてきて、その人間のような身体を、いわゆる作ってきたというか、表現してきた、借りてきた、こういったことで落ちてきたものが、ひょっとすると昨年の1月10日に今度はその地球を去って違う惑星へ飛んでいったのかもしれないというふうに、そういうふうに言える、SF 的なイマジネーションもあるわけですけれども、またそのように思わせることのできる、デビッド・ボーイという人の、多様な多面 多面的な存在の提示の仕方というものがあったというわけですね。まあこの1年ちょうど1年経ってるわけですけど、このデビッド・ボーイというそのスーパースターもこのような人形ではこれから後の時代に生まれてくるのかどうか分かりませんけれども、まあそういったことです。まあ非常に追悼というか悔やまれる存在であるわけです。でちょうどその先ほど言いましたけど、このデビッド・ボーイの特集号であるペンという雑誌、この番組自体は大垣書店という、京都では、あちこちに大きいお店もあり愛されている書店ですが、この大垣書店が提供してくれていますが、この書物との出会いというものがね、実はいろんなところにありまして、その新刊書だけではない、京都は古書もなかなか古書店もありまして、若い人ですら新たに古書店を開店させるっていう人がいたり、まあいろいろ特徴的な本屋さんいろいろあるわけですね。で書物というのはまあ改めて言うまでもなく、いろんな世界への入り口であり出口であるわけです。で京都という場所が生死の、生死っていうのは生と死ですね、の入り口であり出口であるような、ところをいっぱいドアを用意してるわけですけど、その書店というのは小さな不思議なドアをですね、あちこちにいっぱい用意しているというわけです。で、このペンと出会ったっていうのは美術館で出会ったわけですけど、僕は。この雑誌、おそらく初めてか二度目ぐらいの購入なんですが、デビッド・ボーイちょっと買おうっていうのは、これがその先ほど言いましたように、京都の近代美術館の中にある、その美術館の展覧会、楽茶碗の展覧会を見た後にあった、そのミュージアムショップで買ったわけですよね。この展覧会のね、ちょっと正式のタイトルをちょっと言いますと、茶碗の中の宇宙っていうわけです。で、まあ、サブタイトルがついて、楽家一子相伝の芸術というふうにあります。楽家ってのは楽、ちょうど先ほど言いました楽長次郎から始まって、当代までで15代というわけですね。で、一子相伝っていうのは弟子に対して、子に対して、一人選んで、そこへ、ある秘密、あるいは技法、技ですね。こういうものを伝えていくというわけです。で、まあね、実は、作品、長次郎から始まって、これだけしっかり見れるっていう機会が、僕も今までいろんな展覧会で、まあ、楽茶碗、特に長次郎をはじめ、あるいは能工と呼ばれる三代目、あるいはその特によく見てきた数もあれで現代15代目の楽吉左衛門さんの茶碗というものにまあ見せられてきたわけですけれども、今回もそれは特に当代15代目楽吉左衛門さんの、茶碗のあれこれ、多様性というものですね。これは相当、全体の展覧会の中の3分の1あるぐらいはもう占めてるんじゃないかというぐらい、数多く出展されていて堪能しましたけれども。で、まあ、ご存知、皆さんよくよくご存知でしょうけど、ご存知じゃない方のためにもちょっと楽茶碗、楽家というのは何かということをちょっと伝えておかねばならないでしょうね。で、楽というのは楽しいという字です。音楽の楽という字ですね。で、これが名字に なっていて、初代が楽長次郎、長い次郎と書くわけですけど、でそのこの楽家のずっと15代の間の、実はこれはもう非常に試験ですよ。僕の勝手な思いでちょっと言いますと、楽吉左衛門さんのその当代15代目ですね、この方の茶碗の魅力っていうものは、まあ、大きく言うとですね、その、中国の、それこそさっきのデビッド・ボーイの話の、キッドさん、キッド邸にある、その、奇岩というか、その中国は石を、立てます。石を立てて、盆栽のように立てて、それを、部屋のどこかや、外にも置くんでしょう。立てます。これは、見立てにもなってると思いますが、奇岩というか、変わった形の岩ですね。石ですね。これを立ち上げます。そうすると、中国にはそういう峻険な山がいっぱいあるわけですが、その山の見立てにもなっていると、僕は思いますが、その、鋭い、天を突き刺すようなその山々がこう、だいたい50センチとか、あるいはもっと大きいものもあって、そういうものを建てるわけですね。で、それは見るとすぐに思うのは、つまり、仙人がその岩山の上に、いおりを構えて住んでいるというようなイメージです。で、そういうイメージをおそらくそのデビッド・キッドさんは持っていて、そして、桃源堂という自分が暮らす、空間にそういうものを建てて、その奇岩、つまり高いその雲を突き破って伸びてるような、岩の山の頂に住んでいると無双しながら、イメージしながら、その部屋の中に暮らすというようなことをおそらくやっていただろうというふうに僕は思うわけですが、で、そのこととちょっとこれ、結びつくんですが、この茶碗ですね。お茶を飲む茶碗です。この手の、二つの手の中に収まる茶碗ですね。これを、まあ、当代十五代目、楽吉左衛門が焼いてる茶碗、特にそうなんですが、筒茶碗といって、ちょっとこう、背丈が上まで伸びていて、背が高い。そしてですね、わざと荒々しく、粗野に作ってる。この感じを与えてるのは、ヘラを見事にうまく使っていて、ヘラの、大胆な削り方を十分残しながら、造形してるわけですね。で、まあ、これは茶碗は造形と言っていいかどうかわかりませんが、まあ、ともかく物を作るので、造形と言ってもいい。この、楽茶碗の一つの大きい特徴は、手づくねと言うんですが、ろくろで引いて、つまり、ろくろってのはこう回転させる装置ですよね。そこにこう土を据え付けて、中心円でもってずっとこう回転させて、土を伸ばしていくっていうことをやるわけですけれども、そんな、やり方で作るのが普通なんですが、楽焼きの場合は手づくねって、手で。
番組のご協力は、大垣書店でした。